皆様おはようございます。
おはようございます。
サムエル記を読んでまいりまして読んでおりますが、前回からサウル王の話に入っております。前回の説教でもお話ししましたが、一般的に言いまして、クリスチャンの間ではサウル王、サウルのイメージは正直に申し上げて良くないと思います。以前改革派の神学者が書いた本を読んだんですが、その本ではサウル王は永遠の滅びに定められているのに違いないということが書いてありました。どうもですね、ダビデ王の命をしつこく狙う嫉妬深い王様というイメージが定着していると思います。しかし前にもお話ししましたように、これは多分にですね、ダビデ側のダビデ王朝の立場から作られたサウル王のイメージということも、あるいはできます。このサムエル記というのは歴史書でありますの で、このサムエル記ができたのはこのダビデやサウルがいた時代ではなくて、それから何百年も後なんですね。何百年も後に、編纂された文章です。ですから日本でいうとですね、どうでしょうね、安土桃山時代というか、その、秀吉とか信長がいた時代ですね、その時代のことをですね、明治ぐらいに書くという、そういう感じですね。ですから、時代が下った後にですね、いろんなサウル、ダビデという有名な人についての、伝承がたくさんあるわけですが、それを編集する人が、集めてですね、一つのストーリーとしてまとめているわけですね。ですから、いろんな伝承があるわけです。で、そのいろんな伝承の中には、サウル王朝に好意的で、サウル王を積極的にこう褒めているようなものもあります。ですから、サウルをよく描くものもあればですね、逆にダビデ王朝側の視点から書かれた、サウルに厳しい評価を下す伝承もあるということですね。ですから、同じ人物でもですね、例えば、日本の有名な、信長とかです、そういう人物についてもですね、良い評価、悪い評価、両方あるわけですね。サウルについてもそういう両方の評価があるわけですね。そういったものを歴史家が、一つに集めてですね、一つのストーリーにしているわけです。ダビデ王朝側としてはですね、サウル王朝にとって変わった政権でありますので、そのダビデ王朝、サウルからダビデへの権力の移行が、いわゆるこの武力革命、こう力ずくで政権を奪取したんではないというですね、むしろ、徳の低いサウル王から徳の高いダビデ王へ一種のこう禅譲ですね、つまり誰もが納得する形で、スムーズに権力が移行したということを示す必要があるわけですね。その正当性を示すために、これは古今東西あらゆるですね、国の歴史書である話ですね。これは、聖書といえどもですね、一つの歴史書でありますので、やはりその政権ついた側が先の政権からなぜ自分の政権に変わったのか、それは私たちの方が徳が高かったからだということをですね、主張する必要があるわけですね。ですからダビデ側の視点から書かれた歴史においてはですね、どうしてもサウルがやはりこの変わらなくちゃいけない必然を示すために、サウル王の悪い面を強調するということがどうしてもあるわけですね。で、ダビデの良い面を強調するということがあります。しかしですね、今読んでまいります、サムエル記の今9章から11章ですね、ここを読んでおりますが、この9から11まではサウルについてのこの悪いイメージを生むような記述はほとんどありません。それどころかサウルこそが神から使わされた救世主だという印象を強く持つということですね。今日の箇所などまさにそういう記述です。もうサウルについていいことしか書いてません。ですから9章から11章までの記述がですね、これサウル王を積極的にこの支持するサウル王朝がですね、なぜ誕生したのかということをですね、擁護する立場から書かれているのがこの9から11なんですね。で、もし仮に私たちの持っている聖書にですね、もし仮にサムエル記のですね、中でサウル王の記述が9から11までしかなかったとしますとですね、サウルはとても良い王様だなというイメージを持つと思うんですね。 まあ、あるいはこの有名な獅子のギデオンと同じように信仰の信仰的な神の人というですね、そういうイメージを受けたと思うんですね。まあ、9章から10章まではサウルという無名の青年がいかに神によって選ばれてイスラエルの王とされていって、そしてイスラエルを救うために奮闘したのかということが書かれています。まあ、なぜこういう話をしたかというと、ですから9から11章まではですね、ちょっとサウルに対するこう悪い先入観を一旦捨ててほしいんですね。ですから聖書を素直に読むためにはですね、この9から11章まではサウル王が、まあ基本的にこの9から11はサウルが素晴らしい王だというふうに描いています。ですから、まあ、そのままに読んだ方がいいということですね。そのように読むと今日のところがとても納得できると思うんですね。ですから今日の箇所は、まあ、一旦こうサウルに対するマイナスのイメージは脇に置いてですね、サウルを積極的に見るという視点から読んでいきたいと思うんですね。で、今日の箇所ですね、まあ、前回の箇所では行方不明になったお父さんのロバを探していたサウルがですね、不思議な導きによって預言者サムエルのところに導かれていくというところを読んでまいりました。この時のサウルには何のこの政治的な野心もないわけですね。で、自分が王様になるなどとは夢にも思っていないわけです。まあ、かなり素朴な青年という感じなんですが、そのサウルをですね、とても有名な高名な預言者であるサムエルが、まあ、なんて言いますか、VIP 扱いするわけですね。とてもこのですね、大歓迎をするわけですね。で、なぜ一体私のような一介の青年がこんなに歓待を受けるのかと、そういうことでサウルがですね、訳がわからないわけですが、そのサウルに対してサムエルが、イスラエルの全てが望んでいるものは誰のものでしょう、それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんかというですね、あなたはイスラエルの全てが望んでいるものを手に入れるんだということを言うわけですね。で、何のことかわからないわけですが、サウルもびっくりするわけですね。一体この我が身に何が起きているのか、まあ、期待と同時になんか不安もありますよね。突然そんなこと言われてもどうなんだろうということで期待と不安に胸を膨らませていたと。そしてその一晩一夜明けてですね、サムエルから、あなたはここにしばらく留まっていなさい、神の言葉をお聞かせしますから、神の言葉をお聞かせしますからという、まあ、とても気になる、非常に大事な言葉をかけられる、まあ、そこで前回のところ終わるんですね。ですから神の言葉を授けるということを言って、まあ、いよいよ、サウルがこの一体自分に何が起きているのかということを分かるということをですね、そういう場面で前回終わったわけですね。それで今日の箇所なんですが、ではですサムエルが何を言ったかというとですね、サムエルはいきなり言葉でなくて行動で神の御心を示すわけですね。何も言わずにですね、いきなり行動をする。で、その行動は何かというと、サウルの頭に油を注いだわけですね。ですから神の言葉を聞かせますと言ってはいたんですが、説明抜きにいきなりこのサウルにですね、油を注ぐわけですね。で、サウルがですね、果たしてこの油を注がれる、頭から注がれるという行為にどんな意味があったのか理解していたかどうかは分かりません。ですからもしかするとサウルは突然こう頭から油をかけられてですね、なんだこれはと思ったかもしれません。で、そこで、サムエルはサウルに対してこの、行動の意味を説明するわけですね。それはなんとイスラエルの神ご自身が、神様ご自身がですね、サムエルではなくて神様がサウル、あなたをイスラエルの君主に任じたんだというんですね。それを示すための油注ぎだということですね。ただそれまでイスラエルに王様っていなかったわけですね。獅子はいましたけど王様いないんだと。で、それで王様っていうこと自体ですね、みんなよく分かってないわけですね。それなのにあなたが王なんだと言われるとですね、サウルはにわかにその意味が分からなかったと思うんですね。王様っていうこと自体今まで、自分たちはいなかったわけですね。で、その王にあなたなるんだって言われてですね、まあまあ王ということは聞いてたでしょうけど、一体それがどんな意味なのかというのがですね、分からなかったと思うんですね。で、今日の箇所はどういうことがあるかというと、実はですね、サムエルはサウルを納得させるために3つの印があるってことを伝えてるんですね。3つの印がある。 で、今日の3つの印は何を示しているかというとですね、これはですね、サウルのこれから担う3つの役割を示しているんですね。この印というのはサウルがこれから担う3つの、役割を示しています。それは何かということなんですね。でこれは神学をねちょっと勉強した人はですね、イエス様は3つの役割を持ってるって話を聞いたことあると思うんですね。イエス様の3職っていう話をよく聞くと思うんですね。主イエスキリストは3つの役割をしている。まあ一つは王ですね、メシアっていうのは油注がれた王っていう意味なので、キリストですからイエス様は王であるっていうことがありますね。もう一つは祭司ですね、神と人との取りなしをする祭司、大祭司であるイエス様ということを言いますよね。で、三つ目は預言者ですね。神様の言葉を人々に伝えるですね、預言者、王、祭司、預言者の三職をイエス様は持っているということを、例えば神学校でですね、神学を学ぶとですね、そういうことを教わるわけですが、この3つの3職ですね。で実はですね、この初代の王様のサウルもこのイエス様と同じ3職を持つということをこの印が示しているんですね。ですからこの3つの印というのはサウル王がですね、王と祭司と預言者、この3つの役割を兼ね備えるだろうということをですね示しているわけですね。で1つ目の印は何かというと、もともとこのサウルはですね、お父さんが探しているロバを探すために、いろいろこう歩き回ったんですね。でそこでサムエルに会ってロバの行方を聞こうとしたわけですが、ですね、一つ目の印は、サウルのお父さん、キシュがですね、もうロバはいいからこの自分の子供を探してるわけですね、サウルどうなったかなということで、そのあなたを探しているお父さんの使いに会うだろうというんですね。そしてその使いはサムエルが昨日言った通りにですね、お父さんはすでにロバを見つけてるんだということをあなたに告げるだろうということですね。そして、父親の騎手はロバよりもあなたのことを心配しているということをあなたに伝えるだろうということを言うんですね。これは、前の日にサムエルが言った言葉通りですので、これサムエルという人が本当に神の預言者だということを示す、大変な大きな証拠なわけですが、しかしここで注目していただきたいのはこのロバなんですね。ロバが見つかったということなんですね。でなぜロバかというと、ロバというのはイスラエルにおいてはですね、特別な乗り物なんですね。普通王様ってこう馬に乗るんですけど、イスラエルの王はロバなんですね。覚えていただきたいのは、例えばイエス様がエルサレムに入るときにですね、何に乗ったか、ロバですね。ロバに乗っていったわけですね。これはイスラエルの王にふさわしいことなんですね。預言者ゼカリアはこう預言しています。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。ですからイスラエルの王はロバに乗るんですね。ですからロバが見つかったという知らせは、サウルが王になる、王権を握るということを象徴的に暗示しているわけです。ですから一つ目の印というのはですね、実はこれ王権を表しているんですね。で二つ目の印は祭司職なんですね。でこの2つ目の印というのは、今度はベテルですね。これは神の家という意味ですが、ベテル、創世記を見ますと、ヤコブの、人生において非常に大事な場所ですね。そのベテル、神の家に向かう巡礼者、聖地に向かう巡礼者に会うだろう、3人の巡礼者に会うだろうというんですね。でこの巡礼者はですね、パンとブドウ酒を持っているというんですね。パンとブドウ酒というとね、やはり私たちもすぐに思い出しますよね。今日生産の日ですが、生産式、パンとブドウ酒を持つわけですね。でこのイスラエルの宗教においてもですね、パンとブドウ酒というのは祭祀職を表しています。かつてアブラハムを祝福した、不思議な祭司メルキゼデクという人がいますね。この人はイエス様の方と言われる大変有名な祭司ですが、メルキゼデクはですね、パンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福したと書いてますね。ですからこのパンとブドウ酒を持っているということは祭司であると。でしかもですね、この神に捧げられるこのパン、聖別されたパンというのは祭司だけが食べていいわけですね。ですからこの神の家にこうパンとブドウ酒を持っていく、神に捧げるパン、このパンを サウルが与えられたということですね。食べてよいということは、サウルが、ね、祭祀職も持っているということを暗示しているわけですね。ですからロバというのは王様であると。でパンとブドウ酒、しかも性別されたパンを食べる祭祀だけの特権ですので、これはですね、サウルも祭祀的な役割をするということですね。まあ、実際ダビデやソロモンといったイスラエルの王たちもですね、彼らは王なんですが祭司の役割もしています。ですからこういうことで、サウルにも祭司的な役割があるということですね。まあ、このようにですね、王職祭司職が与えられることをこの2つの印は示していますが、3番目のものは預言者職ですね。まあ、これが今回一番強調されてますね。この預言者としての権能が与えられていることをこのですね、今日の箇所は非常に強調しています。ですごく劇的ですよね、この表現。まあ、今日のところをですね、読むと何かこう新約聖書を読んでるんじゃないかと思うぐらいですね、あなたは新しい人に変えられると、聖霊を受けて変えられるというのはですね、まさに新約聖書の一番大きなテーマですね。新約聖書のメッセージというのは、まあ、福音とは何かというと、まあ、簡単に言えばですね、イエス様を信じると聖霊が与えられるということですね。聖霊が下るとあなたは新しい人になるんだというですね、これが新約聖書の一番大きなメッセージですね。なぜ、その私たちが、信仰を持つべきなのかというと、イエス様に対する信仰によってあなたは聖霊を受けるだろう、聖霊の力であなたは新しい人になるんだということをですね、言ってるわけですが、まさにこの出来事がですね、ペンテコステの出来事なわけですね。で今日のですね、箇所を読みますと、何かサウルにですね、こうペンテコステが起きたような、そういう印象を受けますですよね。サウルが激しい御霊の油注ぎを受けて、神の人に変えられるというんですね。サムエルは、まあ、そのことをこう言っています。主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます、ね、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられますですね。これは新約聖書に当てはめても全然問題ないですね。とてもこの福音的なメッセージなんですが、ですからこのサウルの体験というのは、新約時代にですね、多くの人々が聖霊の圧倒的な注ぎによって新しい人に変えられたというのと、基本的に同じなんですね。サウルもそういう経験をしている。この点がちょっとこう私たちつい忘れがちになってしまうんですが、というのはサウルに対するこう悪い先入観があってですね、こういうところをさっと読んでしまうんですが、これすごいこと書いてるわけですね。ですからサウルというのはですね、私たちクリスチャンと同じような体験をした人だということですね。非常にこの強い精霊の力によって一新させられた人なんですね。で旧約時代にもこういうのがあったのかというと不思議に思うかもしれませんが、旧約時代もあったんですね。で新約時代と何が違うのかというと、旧約の時代はですね、こういった激しい聖霊の体験をする人は非常に限られていました。王様とか預言者とかね、本当に少ない人であった。ダビデも聖霊体験をしてますが、こういう聖霊体験をした人というのは、基本的にはこの少なかったんです。王様、預言者、がそういう体験をした。しかしですね、新約の時代にはイエス様を信じる全ての人に聖霊が与えられるというのがこの大きな約束であります。で聖霊体験というのはですね、なかなかですね、私たち21世紀に生きるクリスチャンは確かにですね、この紀元1世紀のね、教会ができたばかりの時代のようなですね、こう激しい聖霊体験というのはあんまりないわけですね。ですから私たちが新約聖書を読んでいても、この聖霊の目覚ましい働きで、いろんな奇跡が起きるということを読んでもですね、ちょっとこう本当なんだろうかと思うかもしれませんが、しかし聖書の証言によれば、本当に教会が誕生した時代はです、あらゆる人にこれが起きたんですね。ごく一部の特別な人ではなくて、全ての信者にそういうことが起きたということがあります。しかし今の時代でそんな体験をしている人は、逆に少ないと思うんですね。ペンテコステ派というグループもありますが、なかなかそこまで大きな聖霊体験というのは強調されない時代になってますので、そういう意味で言うとですね、私たちの時代ってある意味で旧約に逆戻りしちゃったんじゃないかなと思われるようなですね、気もするわけですね。そんなにこうすごい聖霊体験ってあるんだろうかと。しかしですね、それでも私たち信じる者すべてに 御霊が与えられるというのは新約聖書の一番 大事な約束です。なぜならば聖霊なしに私たち信仰を持てません。信仰を持つこともできないし、何をすべきか正しい行いする力も与えられないとありますので、私たちの時代はですね、その、まあ、大きな奇跡とかは伴いませんが、私たちもまた御霊の大きな恩恵を受けているのは間違いないわけですが、まあ、しかしですね、その劇的な聖霊体験というのは初代の教会にあったわけですね。でまさにですね、そういった信仰体験こそキリスト教の信仰の核心にあるわけですが、サウルもこのサウルもですね、この聖霊の働きを非常に強く受けたということですね。ですから、まあ、サウルは私たちクリスチャンのこの、まあ、ある意味先輩である、大先輩ということも言えるわけですね。サムエルはサウルにこう大胆にこう告げています。この印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい、神があなたと共におられるからです。神があなたと共におられる、このインマヌエルという意味ですが、まさにですね、サウルと共に主がおられると。サウルは神の完全な支配の中にいると。なので、サウルは神の、まあ、支配下にいるので何でも大胆に行っていいということを言うんですね。ですから、まあ、ここを読むと本当にこのサウルという人がですね、大変大きな経験をしたということが分かるんですね。まあ、ここはですから、まあ、12、13章以降ですね、ずっとこうサウルについてはこう悪い話ばっかりくるのでですね、まあ、この箇所つい忘れてしまうんですが、まあ、しかしサウルは本当に大きな経験をしたということなんですね。神様から選ばれて、御霊を受けたということなんですね。ですから、この11章までのサウルの活動というのは、この神様の聖霊によって動かされてですね、イスラエルのために活躍したという、まさにそういうことを記しているわけですね。ですから、本当にこの今日の箇所ではサウルの、まあ、恵まれた体験を私たちは読んでいるわけです。まあ、しかしですね、今日のところでちょっとこう気になるところがありましてですね、8節になるとですね、最後にこのサムエルはですね、釘を刺すわけですね。まあ、これ実はサムエル記の大きなテーマなんですが、まあ、今後もサウルさんとあなたは今後も私預言者サムエルに完全に従わなくちゃいけないって言うんですね。サムエルはあなたは王となるけれど私の、まあ、指示に従うんですよってことを言うわけですね。まあ、ここがちょっとこう伏線というかね、サウルの没落を暗示してるんですね。こう、まあ、ある種サウルはサムエルの指示に従わないということで、どんどんどんどんこう王座を追われていくわけですが、まあ、ここで、サムエルは絶対服従をですね、命じるわけですね。まあ、何でもしていいという流れもですね、しかし、サムエルには従いなさいということを言うんですね。まあ、ちょっとここのところはですね、さっと読むとですね、何かこう矛盾したような感じ、7節8節というのはこうさらっと読むとですね、気がつかないんですが、まあ、ここにちょっと一つのですね、サムエル記のストーリー展開の大きな伏線があるんですね。で、まあ、ここであえてですね、ちょっとこう考えますと、なぜサムエルがこういうふうに言ったのかっていうのはなかなか難しいところがありましてですね、まあ、サムエルといえどもですね、こう人間的な思いがもしかしたら入ってるのかなという気がするんですね。というのはサムエルももともとはですね、王政に反対した人なんですね。王というものに、好意的になかった人である。まあ、しかし今ここで、王が神によって選ばれるんですが、まあ、その新しい王のサウルも自分の下に、コントロールの下に留めておきたいというですね、こういうサムエル自身の気持ちもここに出ているような気がするわけですね。まあ、結局サムエルはですね、サウルが自分に従わないということを見て取って、彼に王失格の烙印を押すわけですが、まあ、ここにですね、なかなかこう難しいところですから、なぜね、サウルは神様から選ばれてこれほど祝福受けたのに、なぜ簡単にですね、王位を追われてしまうのかというとですね、まあ、神様が選んだものがそんなに簡単にひっくり返るんだろうかという疑問を持つわけですが、そこにはちょっとこのサムエルとサウルのですね、確執があるのかなというふうに最近私はサムエル記を思うんですね。サムエルはですね、まあ、一回失敗してるわけですね。サムエルは自分の子供たちを後継者にしてですね、で彼らがもうろくでもない人たちだったので、 まあ、民が失望して、もうあの人たちはダメだから王を作ってくれということを言うわけですね。まあ、その失敗を取り返すために何としてもですね、今度はサウルは自分のコントロールに置こうというですね、ちょっと執念みたいなのを感じてしまうわけですね。まあ、ちょっとこれは難しいところなんですが、まあ、ここではあの結局サウル王のとサムエルの関係というのはですね、なかなか難しい関係だったと。でサウルがこれからどんどんどんどんこうダメになってしまうんですが、まあ、そこにはですね、サウル自身の問題もあったんでしょうけど、サムエルの方にもちょっと問題があったのかなということは私は最近すごく思うんですけど、まあ、この一言にもですね、そういうところを感じてしまうわけですね。ですから、まあ、神様の御心、あなたは 何をやってもいいと言いながらですね、私の言うことを聞きなさいというところにですね、このサムエルをのですね、サウルをなんとか自分のコントロールの下に置こうというですね、まあ、ちょっと人間的な思いを少し見てしまうわけですね。まあ、そうやって読むと少しサムエル記のね、読み方も変わってくると思うんですね。サウルがなぜここまで落ちてしまったのかというですね、まあ、それはサウルの信仰の問題もあるんでしょうけど、彼を監督するサムエルの方にも問題があったのかなというですね、まあ、そういう読み方も可能じゃないかと思うんですね。まあ、しかしともかくも今日のサウルについては、今日は本当に神様の豊かな恵みがあったんですね。神に選ばれて御霊を与えられて変えられるということをしているわけですね。で、劇的な変化がありました。サウルがサムエルを後にして去って行った時、神はサウルの心を変えて新しくされたというふうにありますね。ですから神様のこう偉大な聖霊の働きはすでにサウルのように働いているんですね。まあ、しかもそのことをですね、より、はっきりと示す出来事が起きています。それはサウルはサムエルの預言した通り、ギブアというところで預言者たちの一行と出会っています。するとですその時にですね、まさにこのペンテコステ的な出来事が起きるんですね。サウルに激しく聖霊が臨み、サウルも預言者たちと一緒に預言を始めたということですね。この出来事を目撃した人たちで、以前からサウルを知っている人たちは衝撃を受けるんですね。ショックを受けました。一体何が起きているのかと。まあ、これはちょうどペンテコストの日にイエスの弟子たちが、まあ、突然予言を始めたのを見て人々が驚いたとよく似ています。まあ、騎手の家系は預言者の家系じゃないわけです。祭司の家系でもないと、まあ、ごく普通の、まあ、ハンサムな、ね、高青年だったサウルが突然こう預言者と一緒に予言を始めたわけです。人々は驚き怪しんで、騎手の息子は一体どうしたことか、サウルもまた預言者の一人なのか、サウルもまた預言者の一人なのかとこう口々に言い合うわけですね。ですからサウルはここで、まさにですね、この神様の選びの印としてですね、まあ、王職祭職と同時に預言者としての力も与えられてるんですね。ですからもう本当にそういう意味でこうサウルってとても恵まれた人ですよね。あらゆるものを与えられていた。神様からの恵みを受けて王として祭司として預言者としてのこの役割も約束されていた。でなんでこんな人がですね簡単に転落していくのかと非常に謎なわけですが、まあ、しかしですねそこに最近一つはサウルとサムエルの確執もあるのかなというふうに思うわけですが、まあ、そのような中で、驚くべき体験をしたサウルは預言を終えてようやく父の家に戻っていきました。やっとこう帰ってきたわけですね。で出迎えたのはこのサウルのお父さんじゃなくておじさんが出てきたんですね。おじさんが出てきて出迎えた。でおじさんはおそらくこのサウルがサムエルのところに行ったという話を聞いてたと思うんですね。情報を聞いて、であの大預言者はサムエルのところに何しに行ったのかということをですね、興味津々に思うわけですね。で おいの身に何が起きたのかということを知りたがって、一体何が起きたのか教えてくれというわけですね。でここでサウルがもし考えのない若者になったらですね、もう得意になって、いや私はこんな体験しましたと、私は王様になるんだみたいなことを言ったかもしれませんが、しかしサウルはとても慎重で賢明な青年だったということをここで分かるわけですね。これは、サウルは一切そのことは言わなかった。今はその時ではないということで、牢が見つかったということをサムエルが教えてくれたということだけ言うわけですね。そして、まあ、あの自分が体験した驚くべき経験は秘めておいたわけですね。まあ、ここからもサウルという人が非常に賢明な青年であると、この何か突然の幸運でですね舞い上がったりせずに、慎重に人々のですね、こうまあ、対応をですね見極めるだけの分別がある人だなということが分かるわけですね。まあ、こうしてサウルにとっての驚くべき体験が 終わっていくわけですね。で17節以降ではいよいよこのことが公になっていくことを学ぶんですが、今日の箇所はですねサウルの体験というところを学んでまいりました。まとめになりますが、今日の箇所はですねイスラエルの最初の王様となるサウルがサムエルから油を注がれる、メシアとしての油を注がれる、そして彼が受ける3職ですね、つまり王、祭司、あと預言者というこのイエス様と同じ3職を与えられるということですね、それを示す印を、3つの印を学びました。でサウルはまさにこの前途洋々たるスタートを切ってるわけですね。本当にこの全てを神様から備えられた人という、それを知れば知るほどですね、この彼の不遇な後半生を一体どうしてこう転落してしまうのかと不思議に思うわけですね。特に聖霊が与えられるということはですね、救いの確証だということを、教会は学んできましたので、神によってこう選ばれて聖霊を受けたはずのサウルが、なぜ恵みから落ちていってしまうのかというのはですね、不思議なことを印象を持つわけですね。しかし、ですね、このサムエル記で読んでですね、よく覚えておきたいのは、私たちはこの転落していったのはサウルだけだと思うんですね。ダビデやソロモンは立派な王としてやったんだというふうに、そういうふうに思いがちなんですね。サウルは、3代のサウル、ダビデ、ソロモンという3人の相の中で、サウルはダメでダビデ、ソロモンは良かったんだという、そういう見方をしがちなんですけど、しかしサムエル記、また列王記読んでいくと分かりますように、確かにですね、ダビデ、ソロモンも立派な王ですけど、結局サウルと同じなんですね。彼らも道を踏み外しています。ダビデ王朝は、サウル王朝みたいにこう、なんて言いますかね、断絶しなかった、続きはしましたけれど、しかしですね、ダビデの家は、めちゃくちゃになりますよね。もう本当に悲惨な崩壊をします。そしてダビデの後を継いだソロモンもですね、最初は理想的な王でしたが、結局彼は道を踏み外して国は南北に分裂してしまいます。ですからサウルだけじゃないんですね。サウルもダビデもソロモンもみんな失敗しています。みんな最初は素晴らしいスタートを切ってます。みんな神様から選ばれて豊かな聖霊も与えられて、理想的な王に見えたんだけど道を踏み外していく。ですからこのサウルのですね、この失敗のストーリーっていうのはですね、実はダビデ・ソロモンでも繰り返されてるんですね。このことはとても大事なんですね。ですからこれはとても大事なサムエル記あるいは列王記のテーマだと思うんですね。みんな王は失敗していく、一体なぜなのかということなんですね。でこれが多分一つのサムエル記の大きなテーマなんですけど、やっぱりですね、人はこの絶大な権力の魔力にですね酔ってしまうと思うんですね。みんな素晴らしい人である、神様からの御霊を受ける、しかし王というですね何でもできる力を持つとですね、どんなにですね有能な人、どんなに信仰的な人もですね堕落をしていくということをサムエル記、列王記は描いているのかなというふうに思うんですね。やっぱりいい王様っていないんですよね。確かに一時期はいいんですけど、必ずどっかでおかしくなっちゃうんですね。これは本当に大きなテーマである。ですから列王記、サムエル記という一つの一連のストーリーが伝えているのは、結局王というものはみんな堕落をしていくということをですね暗示していると思うんですね。ですからこのサウル王というのはある意味でですね、全ての次のこれからの王様の余計というかですね、パターンを作っていると思うんですね。この素晴らしいスタートを切って堕落をしていくというですね、そういうことである。ですから、結局このイスラエルの歴史においてはこの王様という強大な権力を持つ魔力に魔物に打ち勝った人はいなかったわけですね。でこれができたのはイエス様だけである、徹底的に使える王である、新しい王の姿を示したサーバントキングであるイエス様、十字架で死なれたイエス様だけがですね、その本当のこの王の持つ力をですね克服したと言えるんですね。ですから、これはこの失敗というのはですね、最終的にイエス様につながっていくということを覚えてみたわけですが、ですから決してこのサウルだけがダメな王ではなくて、これはある種ずっとこれから繰り返されていく一つのパターンを作っているところですね。ですから私たちもサウルあるいはダビデの失敗から学びつつ、彼らの失敗に陥らないためにですね、聖霊を悲しませることがないように、やっぱりイエス様の人生をよく学ぶことが改めて必要だと思うんですね。謙虚に生きていかなくてはならない。 使える王という新しい道を示されたイエス様、私たちクリスチャンもね、王として召されてるわけですね。私たちはクリスチャンは王として、使える、王としてキリストと共にこう治めると言われてるんですけど、じゃあどういう王様かというとですね、これ使える王なわけですね、まあ、この王様しかないわけです。他のソロモンやダビデ、あるいはサウルのようではなくあってはいけないわけですね。私たちもサウルやダビデのように御霊を受けてるわけですが、まあ彼らが道を踏み外してしまった原因をよく考えてですね、イエス様のようにですね、使える王として歩んでいきたいということを願うわけですね。私たちはイエス様のご生涯をよく知っています。御霊の賜物を私たちが生かすためにどう生きるべきなのかというのは、イエス様を見上げてイエス様のように歩むということを、そこに尽きるわけです。まあ、その力を与えてくださるように祈っていきたいと思います。お祈りします。サウルを選び王とされた歴史を導かれる神様、その名前を賛美いたします。私たちはこれから今サウルの栄光、またその挫折を学んでまいります。まあ、この栄光と挫折はこの後ずっと繰り返されていますが、その中から私たちがどのように生きるべきなのか、べきかを貴重な教訓を学ぶことができますように、私たちに知恵と御霊をお与えください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。